さあということでございまして、
はい、
お便りいただいてます。
ありがとうございます。
今日も情報センターから、
はい、こちら情報センター、
ね、こちら情報センター、
はい、
報道特集、
報道特集
船越さんの真似ですか。
あのギターのワンマンになってるあれなんやろうなと思うんですけどね。
あれが和歌山放送なんですよ
65周年記念特番でも流れてほしいなと思ってますが、
もう60周年で聞いたからもういいでしょ、同じ報道特集の音ばかり聞かんでも筋子お好みさんから
ありがとうございます。
チェリーさん、ラジコくん、にやたろうくん、こんばんは。
こんばんは。
この度和歌山で奈良テレビ放送を見ようという企画を考えておられるようで、
はい、
奈良在住の和歌山放送リスナーとして感無量の思いですが、あの角堂さんが奈良県政を伝える県政フラッシュで出ているのには初耳でした。
そうですね、
また見てみます、
はい、
同じく奈良といえば男塾の瀬村夏樹さんも県政フラッシュに出ていただければ嬉しく思いながらも、かつて奈良テレビは世界的に南限に住む切口というイワナがいる野瀬川村の渓流にある白い石が熊野川水系の河口に位置する新宮の王子が浜に流れ着いているという社会か理科かよくわからない内容の教育番組を流していました。なんやねんそれ。
まあ、奈良テレビらしいというか ね、
まあ、そうです
ね、教育番組多いですから、多かったですから。
その名残で、はい、真夜中の3時台に流れる算数教室はシュールすぎて違う意味の視聴者へ伝える番組かと思ってしまいます。
そういうのをシュールっていうんですね。
あ、こういうことです。あ、だから深夜番組といえばシュールの独壇場ですよ。
まあ、でもなんか我々が思い描く深夜番組とちょっと違いますけどね、算数教室は。
まあね、いやでも、はい、深夜に算数教室が流れてること自体がシュールじゃないですか。
そうですね。
そんな私の地元である伊東市有力民放である奈良テレビですけども、ぜひともこの県外支社の企画は楽しいものと思われますので、映るかどうか分かりませんが、時間と企画が許せば和歌山城から比較的標高の高い位置にある紀の川フルーツラインなどを通って橋本に向かいつつやってみてくださいと。
はい
はい、いつか中丸丸正さんが大阪ドームで行われる社会人野球全国大会に出られることを期待します。そうですね、
見てみたいです ね、
ね、うん、まあ、多分今うちのリスナーで奈良テレビのことを送ってくるのはこの人だけです。筋子
さん、そうですね、
大和高田の方なんでね。
おそらくですけど、うん、奈良で聞いてらっしゃる方はこの方筋子好みさんだけなんちゃうかなという気もしますけど、
ね、お便り的には本当にこの方だけですね、
はい、
うん、
で多分角堂さん県政フラッシュかな、なんかもう一個違うね、奈良県提供の矢野パンさんとかが司会やってる土曜日の夜にやってる番組あるんですよ。
ちょっとあれですよ、その、はい、バラエティ要素とかロケ要素のあるような番組じゃないですか。
そうですね、
うん、
なんか一回あの生駒のね、
ええ、
友人の家に、
ほうほう、
去年かな、
うん、
歓待されて、
う
ん、ご飯食べてた時に、ね、
う
ん、それこそ見てたんですよ、
う
ん、で友人夫妻も、うん、僕がもうそういうの好きやっていうのを知ってるんで、
そういうのって奈良テレビのこと、
まあ、奈良テレビとかね、
うん、
そういう放送マニア的な、
はいはいはい、的なじゃないじゃん、放送マニアや
そうですね、
何をちょっとオブラートに包んで
和合うことなき放送
マニア、そう、あんた放送マニアで、
うん、で見てたんですよ、
はいはい、
ほんなら角堂さんが山登りしてるロケがあって、
いいきっと笑顔で山登りしてるんでしょうね、角堂さんのことですから、小林製薬の商品パタパタ紹介しながら、
ね、今ね、高校野球にもね、だって出てきましたから、うん、
コマーシャルね、そうでしたね、
はい、
まあ、そういう意味ではね、はい、本当に奈良テレビもますます魅力があるので、
うん、これはやっぱりね、もっとこう緻密に計画を立ててね、
そうですね、
まあ、今ちょっと寒いんであれですけど、
いやでも寒い時ほど電波がよく飛ぶんでね、だからキノコはフルーツラインはいいじゃないですか、うん、橋本からこっちへ向かってくるね、広域濃度がキノコの左岸にあるんですよ。
別に冬冬季通行止めとかなく、
全然今柿の木なんかよく生えてますわ。
あ、
それでね、もうキノコ足の手前ぐらいまで伸びてるんでね。
それこそでも小石高原なんかは、
うん、
位置的にまあ3テレビ見れるじゃないですか、
は
い
は
い、
そうですね、
でまあ、もちろん境谷の有力民放も見られますと、
うん、
奈良テレビどうなんでしょうね、場所とか地形とかあるんでしょうけど、
ひょっとしたらいけるんかも分かりませんね。
そしたらすごいですよ、近畿のね、広域有局3つ、
すごい。
テレビ大阪は見れないんですけどね、
見られへん、頑張ったら京都はどうなんかな。
京都はね、
うん、
NHK 和歌山さんとチャンネル一緒なんですよ、
ちょっとしんどいかな、ね
ね、
ということで、まあ、ますます夢が膨らむ、
はい、そうですね、
奈良テレビでございます、
はい、
それでは参りましょう、せーの、らしくあれ。改めまして、あ、さっきの話オープニングどの手からしといてよかった、チェリーでございます。
広域有局を見ようという企画、どんどん温めたいですね。アシスタント B の八太郎です。
そうですね、うん、まあ、本当にね、なんか見れる時に見とかないとっていうこともありまして、阪神優勝しましたけど、
はい、
日本一ね、
はい、
パレードとかサンテレビさんはどんな動きだったんですかね。
ですね、うん、当日、まあ、11月の23日、
ええええ、
パレードがありましたけれども、
OBC ラジオ祭りの日じゃないですか。
そうですよ、
100万人のふれあい広場、
10万人かな、
あ、10万人、ごめんごめん、ちょっとつい盛る癖があって、
うん、ねえ、今年はね、尾崎亜美さんと、
エポさんですか、
エポさん、
なんかちょっと和歌山放送っぽい選曲やな、選曲というかゲストを選ぶ尾崎亜美さんはないけど、エポさんはね、和歌山放送のイベントも出てくれたことあるで。
まあね、うん、OBC さんも65歳ですから好きにやってるんでしょう、うん、23日ですよ、
はいはい、
11時頃から神戸の方でね、まず阪神
オリックス
パレードがありまして、で同じ時間に大阪の御堂筋でオリックスがあったんですけども、サンテレビの放送としては11時から12時まで三宮のタイガースのパレードを中継してました。
なるほど。
で、まああれでもパレードの映像ってまあ基本代表取材なんで、各局どこ見ても多分
一緒なんやね、
ちょっとこうね、独自のカメラとか、
追加して
出演者が違うとかっていうのはあるでしょうけど、でその後午後はテレコで、オリックスが三宮のパレードやってたんですけど、 それを放送ではなくて配信でやってたみたいですね。
なるほど。まあね、今年の重大ニュースじゃないけども、振り返った時にね、やっぱり一番大きなニュースでもあるんでね、関西民放にとってはね、
そうですね、
和歌山放送だって影響なかったわけじゃないんですよ。
お
ね、その優勝パレードがあるから、
はい、
和歌山放送のワイド無線は使わないでくれということでね、
ほう、
ラジオマイク連盟から、はいはい、連絡があって、
ええ、
その和歌山放送のワイドは使用禁止、
渾身する可能性
がある。そうなんですよ、同じ周波数を使ってる、まあ、放送局があるんですよ、
は
あ
は
あ、で普段はそんなね、被ることはないんですけども、その時はもう大阪の放送局使うんで、
はい、
和歌山放送は使わないでくれということで、我々は素直なんで、はい、わかりましたって言ってもモバスタで行きますみたいな
ね、
ま
あそうか、比較的近距離なんでね。
そうです、そうです、よく飛ぶんでしょうね。
そうですね、
まあ干渉し合うんでしょうね。
まあタイガース関連でいくとね、サンテレビが正月に放送する、多分さ、替え谷の有力民放さんも撮るような気がするんですけども、
はいはい、
4年ぶりにレッツゴータイガースゴルフの収録があったと。
あれね、阪神、僕中高と阪神、小中高、
はい、
大学生ぐらいまで好きだったんですけど、
はい、
タイガースゴルフだけはね、
うん、
なんか最初の5分ぐらいは見るんやけど、興味なくなって見てもいいのやめてまうねん、あれ、
阪神に興味があってもゴルフに興味がないみたいな、ね、
そうなんや、だからユニフォームを脱いでゴルフウェアになった野球選手ってねただのおっさんなんよ。
そうですね、
全然興味分けへんねん、あれ、何が面白いんかなと思って
僕も正直ゴルフにはあんまり明るくないので、ただまあサンテレビが制作してるし、タイガースやしっていうので我慢して見ても、はい、我慢してるし
あれ喜んで見た人いてんのかな、あれ。
もちろんそれはね、選手のオフショットですから。
オフショットってそんなゴルフしてるやつ、ええやで。
まあだからね、例えば中野選手かわいいとか、佐藤輝明お前ゴルフじゃなくて野球で打てよみたいなね、
そういうファン的な要素で見るんかな、やっぱり。
おそらく、
はい、新春漫才大爆笑の田崎真珠ホールの公開録画はどうなってんの
田崎真珠ホールかどうか分かんないですけど、
田崎真珠ホールでしょあれは。
いやでも今も多分ナンバですよ。
ナンバな、田崎真珠ホールじゃないで、12月に撮ってるくせに晴れ着姿の客を映すっていう毎年の演出は
いやそれは多分あると思う。
あるんでしょ、
はい、
ということで今日も30分間よろしくお願いします。
今回のテーマはみんな一緒に、第38回 WBS ラジオチャリティーミュージックソン、ただいま募金を受け付けています。和歌山県と大阪府南部に音の出る信号機を設置しています。皆様からの温かいご支援をお待ちしております。
マイクで直撃
教えてチェリー、
マイクで直撃教えてチェリー、このコーナーでは私チェリーがですね、今週のアシスタント B の八太郎くんにいろんなことを聞いていこうというコーナーでございます、
はい、
さあ今週は
先月ですね、
はい、
私の3つ年下の弟が披露宴をあげまして、
おめでとうございます。
ありがとうございます。
電報を打ったのに和歌山放送らしくはあれスタッフ一同一同って
、いや一同、
ええ、
あと2人しか
出演者スタッフ一同って打ったのに、
いやいやいやいや、
玉姫殿かなんかでやったんでしょ、どうせ。
まあまあまあ、ね、戦乱の方で、
あ、
まあ席自体はもうだいぶ前に入れてたんですけど、
は
い
は
い、ま
あ、婚姻届はね、
ええ、うん、披露宴をね11月にやるということで、
はいはい、
うん、私も親族の結婚式って、うん、 25年ぐらい前に、あのおばが結婚したと、うん、まだ当時4歳ぐらいです
よ、うん、もうえらい昔や、
ええうん、でそれ以来なんで親族の結婚式は、
う
ん、
あもう初めてやね。
そうですね、うん、でしかも今回ただ参列するだけじゃなくて、
うん、
親族代表の挨拶をせなあかんかった、
うん、あそうですか、ねまあ、それも急遽やることになってね。
まあそうですね、うん、まあ2週間3週間ぐらい前から言われてたんですけど、
まあそれでもまあ急やん、普通そんなんだいぶ前から決まってるからね。
うん、でそれもあるんで、うん、大体もう1週間ぐらい前からどうしようかな、
これやっぱり文章考えていかなあかんでしょ。
もちろん、
うん、
で私何言って10月に喪主挨拶をやって
ドキ
11月に親族の挨拶やってるっていう、
まあ、喪主の挨拶を考えるもんでもまあないやん、
そうなんですよ。だから多少ね詰まったりとか土地ってもいいんです
けど、でもありがとう来てくださってっていうことさえ言えばいいけど、そうそうそう、結婚式はまたちょっと違うからね。結婚式はね
逆にこう綺麗にやるのが、
う
ん、
そうね、
でしかも重ね言葉とかね、
そうやな、
意味言葉みたいなのは
あるからな、
おにぎりじゃなくておむすびって言わなあかんみたいなね、
そうそうな、
それもあるんでどうしようかなとかね。今ねインターネットで調べたらね、うん、こういう例文こうですよとか、
そらいこでもあるでしょ、
構成こうですよみたいなのがいっぱいあるんで、うん、まあそれをちょっと参考にしながら。
そうやけどさ、うん、それはやっぱ親父が言うこと前提になってない？
本来はね、
弟兄貴が、うん、自分の弟だよな、
そうです、
ヘダロ君の弟くんでしょ、ということは兄ちゃんが読むっていうことじゃないでしょ。
本来はそうなんですよ、ね、
だからあんまりそういう文にはなってないんじゃない。
だから最初と最後のね、うん、本日はご列席いただきましてみたいな、そういうところはまあ使えるじゃないですか、まあ
一緒や、うん、間のとこやな。
であとはまあ兄から見た弟のエピソードを1個ぐらい、
うん、まあな、
あんまり喋りすぎてもねしゃあないんで、まあ1個入れようと、うん、その1個が難しい
エピソードな、
何やろうなとか思いながら、うん、結局当日の朝まで、うん、そこが決まらんかったんですよ。
あそう、
なんかあこれと思ってもでもなんか違うなみたいなのがずっと繰り返してて、
はいはい、
でもう当日まあ、泉南の方だったんで、うん、泉佐野で、うん、電車降りたんですけど、うん、泉佐野の駅降りるくらいまで、
うん、考えてたんや、
もうこれで行こうか、うん、もうこれで行ってもまあ、どっち行ってもしゃあないしなとか思いながら、
うん、
で10時ぐらいに式場着いて、
はいはい、
で始まる、まあ、その挨拶するのは3時半頃なんですよ、
うんうんうん、
5時間あるじゃないですか。
あるね、もうビール飲まなな、
そうビールいっぱい飲んでたんですけど、
うん、もう飲まなやってられへんもんな、
そう、う
ん、美味しいやろだって食事
美味しかったですね
なあ、うん、あ結婚式ええわなあれ
ね、
うん、
でね、まあ、我が弟の結婚式 で、
うん、
でまあ言ったらこうちっちゃい時からずっと一緒にね、
うん、
遊んだりとか、
はいはい、
でまあ、今回その、葬式とかそういうのでも、
うん、
ずっと一緒に行動してたんで、
はいはい、
結婚式ちゃんとできてよかったなっていうのがふとあって、うんうん、
はいはい、
チャペルでね、
うん、
誓いみたいなするじゃないですか。
あするね、
ええ、うん、で弟とで弟の奥さんがこう並んだ時に、うん、急にもうなんか込み上げてきて、
はいはい、
ずっと泣いてるみたいな、
はいはいはい、
で僕が泣いてる姿を、うん、向こうのお母さんが見張ってもらい泣きするっていうぐらいまで泣いてたんですよ、うん、
はいはいはい、
ビールも飲んでないのに、
あほんまや、
で、あ泣きすぎたどうしようかな、うん、挨拶せなあかんな、でもまだあるしな時間みたいな、うん、もうわけわからん状態。
実は私テレビの受信が趣味でしてですね、先日も美浜町の方でサンテレビジョンの JOUHDTV ですね、サンテレ皆様の太陽ということで1969年ですか開局したんですよね、兵庫県民の思いを乗せてみたいな話をしたんじゃないの。
そんな話したところで、ええ、ほとんど和歌山県民ですよ。
あそっか、
サンテレビ
じゃないな。皆さん見たことないと思いますが、うん、ぜひチャレンジしてみてください。私実はですね、毎週土曜日の夜、10時30分からですね、らしくあれという番組、月に2回ほど出てましてって言ったよかったもん
ね。この間ね、うん、それこそ弟の車で弟と弟の奥さんと3人で聞きましたよ、
うん、
なんで弟は知ってるんですよ。
知ってんのかい、
うん、弟の奥さんポカーッとしてましたからね。
それはそうでしょ、意味わからないでしょ、
奈良テレビっつって、
そうそうそうで、あでしょ、母さん飛ぶってギラギラギラって笑ってるでしょ、
そうそうそうそう誰がわかんねえ、
誰がわかんねえ、WTV 期争奪のモノマネとかして笑ってるんでしょ、
アタックババさんバレー誰がわかんねえと思ってねそんな宣伝もできへんし、
できへんな、
でもうどんどんやっぱ緊張していくわけですよ。その時点で瓶ビール、
うん、
朝日のね、
コトブキって書いてるやつやろ、
いや違う、
あ
普通の今流行りの丸 F、
あ
お疲れ様です
って、ね、はいはいはい、平田加藤さんの
あれを多分中瓶で2本ぐらい開けてます、
うん、おいいね、絶好調やね、
で隣に座ってる祖母にあんた顔真っ赤やでって心配されながら、
そうやな、
不思議なもんでね、うん、そこまで酒飲んでもどうにでもなれというか、はいはいはい、もう噛んでもいいやと思って臨んだら、うんうん、意外とスラーッと言えまして、うん、不思議なもんで、でそれが終わって最後こうね自分の席戻っていってエンディングムービーみたいなのを見てまた泣いてるみたいな、う
ん、エンディングムービーみたいな、どんなんなん曲は何やられてた
の？曲は弟が星野源が好きで、
そうなんや、
あのライブ行く
ぐらい国岡さんも好きやったな、星野源、
あ懐かしいな、
サンかけてたわ、ね、国岡彩乃ちゃんもかけとった、
サン SUN
SUN SUN っていう字がシャオクとオーバーラップ、う
ん、で、うん、あのオレンジの画面から、
ね、そう
それはいい
お金が分かんねえお前ええねんそれは。そ
ね、星野源の不思議っていうね、
おドラえもんの、あ違うか、
ドラえもん
はドラえもんやもんな、不思議、
はい、う
ん
う
ん
う
ん、
っていう曲を流してて、はい、そこ の大体披露宴の一日の、うん、まあ、ハイライト映像みたいな、
もうだから最初にそれすぐ編集してってことやな、そうそうそう、あれ高いやつやん、それ
おそらく
取って出しのやつやん、高いやん、
そ あそうなんですね、
そりゃそうやん、だってスタッフすぐになパパパってやって表情とか見れて編集してくるんやろ、うん、
だからあのサンテレビのいわゆるかっこいいエンディングと一緒
に、そうそうそう、ほんまそうやで、あれめんどくさいんで、僕もジュニア駅伝の中継で最後にダイジェスト流したいなっていつも思うけど、1人な2人2人しか、僕と黒川さんしかいてないから無理やん、
大変ですよね、道路を起こしてみたいな、
そう昔ね、あのフラワーディレクターがやったら、はい、1、2年目の時にやったことあんねんけどね、最後にダイジェスト流すっていうのは、はい、まあ、リスナーから何の反応もないわな、
まあ、でも中継としては閉まりますもんね、
閉まる、やっぱり閉まるわ、結婚式も閉まるで、
そう、そのエンディングムービーでも僕が号泣してるところがずっと使われている
それはもう、そのビデオ屋さんからしたらよっしゃよっしゃや、
そう、うん、もう撮れ高みたいなもんですよ、
そう、どこのビデオ屋さんか知らんけどね、ネクストライか MBS 企画かなんか知らんけど、
絶対違う、
いやそれこっちの人は作ってくると思うで
ネクストライでもないでしょうし、 MK さんでもないでしょう、
いやメディアプロポかもしれへんし、
ね、
サン神戸映画社
テレワカプランニングかもしれない、
発注したよかってん、テレワカプランニングさんに
サン神戸映画社さんも作ってくれるんですかね、
絶対作ってくれるよそんなん、
ね、
うん、
まあ、そういうちょっとね、うん、まあホッとしたと思ったらちょっと恥ずかしい思いましたっていう、
いい結婚式でしたね、
なかなかね、うん、あのいい経験になったなと、
そうね、はい、身内の結婚式ってやっぱり身が引き締まりますしね、
そうですね、
うん、ビールも美味しいし、
美味しかった、
あいいですよね、
ええ、
あまあ、弟もう一人いてんやったっけ、
そうです、あのもう一人あの20歳の弟がね、うん、
まだやな、
まだまだ
まだまだ、ね、はい、学生さん、
そうです、
弟、うん、その2人目の弟はラジオ出てるの知ってんの、
いや言ってない、
あ言ってないんや、
はい、
家族は弟くんだけが知ってるの、一人、
そうです、
とその奥さんだけが知ってる、
そうです、隠すこともないんでしょうけどね、
う隠すこともないけどな、はい、かといって言うほどのことでもないや
ないっていうね
言ったところで、
そうワイド番組とか出てるんやって言います
よ、それはなタレントみたいやけど、うん、これ何のこっちゃ分かれへんもんな、
そうなんですよ、
なんか究極の素人枠みたいな感じやしな、
こういうのをシュールな番組っていうんでしょうね、
うまい、参りましょう、裏和歌山放送ニュース和歌山市港本町3丁目3番地和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです、
はい、
土山さん猫を飼い出す、
あの土山和子さんが、
そう、和猫とね、
はい、
土山和子さんが、
うん、
この度ですね猫を飼い出したそうで、遅いな猫デビューがっていう、今更っていうね、
もともとそういう動物に興味があったとか、
そんな聞いたことあります、番組で動物の話なんか、
ビートルズの話しか聞かないですからね、
そうでしょ、全く聞いたことなかったんですけど、なんか、はい、土山さんとこ家にガレージあるんですけどね、ガレージにずっとその野良猫がいててね、なかなか出ていけへんし、
で、いついちゃったんですね、
っていうところでもう意を決してこれは飼おうということでね、
はい、
病院連れて行って、
うん、
もろもろやることもやってね、
ええ、
で飼い始めたんですって、
へえ、
うん、
名前とかあるんですかね、
うわ聞いてないわ、あるんやろな、
土山玉みたいな、
あ苗字いるんかとか知らんけどさまあでもそうでしょうね、
でもあの動物病院行くときは大体そうですからね、
なんか名前つけやなあかんねや、
あの苗字もついてますからね、
ああそうか、
飼い主の、
うん、じゃああるんでしょう
ね、
これから土山さんがどうなっていくのかね、
かというと SMBE でね、猫の話ばっかり、う
ん、SMBC 証券関係ないで、
うん、ええ、日本シリーズって言い
そうな猫の話関係ないけど、はい、まあ、猫の話からねまた話が広がればいいかな、ね、
猫あれこれみたいなメッセージテーマ
してきてもまあいいんじゃないですかね最近も僕もここ 2,3 年もメッセージテーマ選ぶのにタッチしてない、でもでもそれお任せしてるんで、完成形、
もうね、芸術作品のような、
あ、まあね、番組はね、もう完成形みたいな番組もありますが、
はい、
キャンパススタッフの完成形、
うん、
ね、和歌山放送でその昔あった、キャンパススタッフ、
はい、
ね、キャンパスリーダー、
あのそれこそね、うん、先月も言いましたけど、あの谷村新司さんの訃報を受けて ね、
ね、
もう小林睦郎さんも
そう、
あなたにトークバックにも書いてました ね、
したね、そうね、うん、で、そのキャンパス DJ のキャンパススタッフ出身の有名人といえば
あの方ですね。
そう、
金曜日の
そう、
桂志祖丸さん。
あ、そう、山本康孝さんって言うかなと思ったんですけど。
え、山本違い。
そう、でも、はい、あ、ほんまや、山本ディレクターもちなみにキャンパススタッフ出身やから。
あ、そうなんですね。
そうよ、キャンパス、キャンパストレーナー持ってるから。
あ、
多分山本ディレクターと桂志祖丸さんは、
はい、
多分あんまり年変わらんぐらいか、どっちがどっちが上かな、多分志祖丸さんの方が年上かな。
あ、山本さんの方が、まあ、2,3 離れてるぐらいですか。
うんうんうん、でもまあどう思うんや。
うーん、
当時のキャンパスリーダー小林睦郎さんでしょ多分、
はいはい、
だから小林睦郎さんを頂点とするこの和歌山放送に、ね、高校時代から出入りしてる人たち2トップよ。1人は社員、部長、ね、今専任部長や。1人は、和歌山を代表するタレントさんです。
うん、うん、ね
ね、
あのよくね、しそ丸さんがその青春キャンパスの話をして、落語家になってから松本裕二さんに怒られながらレポートをしたとかね、うんよ、そんな話してはります
ね。そうで、そのね、元キャンパススタッフの、桂志祖丸さんが、はい、パッと私もね、本番金曜日の本番前に、うん、あのメールプリントアウトしようと思って、ね、ファンファン学園のデータ来てるかなと思ってパソコン見に行ったら、
はい、
いや、あの桂志祖丸さんがブルースタジオの窓をね、
ほう、
拭いてるんですよ。
え、
しかもあの二重窓の外側の方の窓ね、
はいはいはい、
なんか、まあ、どの番組でもこの窓から見える景色の話するんやけど、
私が主にね、そうそう、してんですが、
泉葛城三景の話するじゃないですか、
ええ、
でパッと見たら窓汚いから前から拭きたいと思ってたんや言うて、
はい、
あの窓拭きのスプレー持ってきてね、
ええ、
それでもう立って窓ずっと拭いてはんね。
あのしそ丸さんがですか。
自ら、
もう大物タレントですよ。
大物タレント、今ラジオ界をね、大ね、牽引する
豆腐屋、豆腐屋と言われ
言われながらね、はい、和歌山でも頑張ってますが、うん、その桂志祖丸さんがもうキャンパススタッフ以来40年和歌山放送に出入りして
だからね、こういう大物って言われながらも選ばらず、
うん、そうですよ、
ね、率先してそういうことをされるという、
そう、みんな和歌山放送人間、うん、あ、僕らやらなあかんなって言いながら誰も手伝ってなかったです
ねやってください。
北尾さんがこれ社員がする仕事だって言うから、そうですよね、北尾さんやったらいいじゃないですかって言う、俺あと10分でニュースやって言われて、
ニュース前はね、
ニュース前はさすがにね、うん、実際あの桂志祖丸さんが窓拭いてる横のスタジオでニュース読んでましたから、
そういうことですね、
お昼前に1曲って言ってましたから、
あ、
うん、
11時55分になりましたって、
ね、そうそう、それですわ、
水木金みたいな、あ、それ朝や、
そう朝のね、っていうね、
はい、
まああのでも大事やなと思うんですよ、高校時代からね、うん、放送局に出入りしたり、なんか放送局の人間と一緒に番組を作るとかっていうことがね、やっぱり10年20年30年経っても、まあどんな形かは分かりませんけどもね、はい、あの生きてくる、まさか40年前にね、うん、そのメンバーから和歌山放送に入る人がいるとも思ってないし、
だって高校生かどうか分かんないですけど、笠野さんもそうですよね、
う
ん、
あ、まあそう DJ ね、ね、そう、
とかそれこそワイラメンバーなんか、
そうなんですよ、だからワイラメンバーからね、でも放送局入った人いてるんですよ、
お、
普通の放送局、分かるんですよ、ちゃいますよ、
うん
うん、でも和歌山放送おすすめするかちょっと分からないですけど、まあでもこの世界にね飛び込んでくるような人がもっとやっぱり出てくるのかなって気はねちょっとしてますね。
そうですね、
うん、
もしかしたら和歌山の学生さんのね、そう放送を目指してる方の登竜門に、
登竜門になってほしい、ここを通過してもっとね、うん、NHK とか、ね、フジテレビとか、
はい、
東京放送とか、
ね、
そういう会社に、ね、行くといいじゃないですか。
ラジオ日本とか、
いいですね、
ラジオ日経とかね、
いいですね、
広島 FM とか、
いいですね、今いいとこばっかり言ったわ僕が行ったことあるとこばっかりや、
ね、
うん、
ラッキー FM もそうですよ、
ラッキー FM いいです ね、
うん、ね、
はい、ね、はい、ということで、まあ、そんなね、みんなで頑張ってるということでございま
す、ね、
はい、以上裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。
今回のテーマはみんな一緒に、第38回 WBS ラジオチャリティーミュージックソン、ただいま募金を受け付けています。和歌山県と大阪府南部に音の出る信号機を設置しています。皆様からの温かいご支援をお待ちしております。
さあエンディングでございます。
はい、私にとってはおそらく今年最後の放送になるのか な、
あのね、という12月5週あるでしょ、
はいはい、
でほんまは、あ、まあ、来週ねラジコくんなんですけど、ラジコくん収録日一周ずらしてくれってことでね、実は来週ぽっかり空いてるんですよ。
お、
誰出てもたらいいかな、ちょ今決めようか。
最初さんは今年ね出られましたからね。
最初さん全然僕入院してる時に花の行くも送れへんかったからな
送ってあげてくださいよ、
今時病院花いらんや、現金の方がいいわな、現金送ったよ、あ、現金送ったよかったんか、
もしかしたらこれは罠屋に通報されてたかもしれませんけど、
ね、捕まんのも嫌やしな、
はい、何か裏があるんじゃないかみたいな、ね、
盗聴器仕掛けられてるかもしれんしな、
恐ろしい恐ろしい、
あのぬいぐるみがな、
ね、あ熊のね、
そうあんな嫌な、危ないからな、
そうやな、今パッと思い浮かんで、うん、もっとこの人の素性というか、うん、聞いてみたいなと思うのは、うん、サタデーニュース&スポーツの津田康生さん、
津田さんに3000円渡して、ええ、本番後ちょっと喋ってもらおうか、
そうですね、うん、まあ、あの事務所と要相談みたいな話になるんやったら別ですけど、
あめんどくさいな、はい、あの人どこの事務所なん、
パートナーズプロかな、
パートナーズプロ
おそらく、
はい、宮脇さないさんと一緒か
とか、高松さんも昔パートナーズだったんちゃうか、わかんないですけど、
はい、なるほどな、
あるいは、うん、そうですね、出役じゃない方、
うん
で、
うん、
以前黒川さんと淡路屋さんが ね、
そうやね、
出られたじゃないですか、
ありましたね、
ということは本丸の T デスクが
そうで、だからね、 T デスクまた今年もミュージックソン担当なんで、はい、まあ、ミュージックソンの前打ちも兼ねてね、
予
告も兼ねて、
ね、
まあ、喋ってもらってもいいかなとは思うんですけどね、
ええ、
うん、ただ T デスクとあんまり喋ったことないでしょ、
ないですね、
あ、
うん、僕はないだけですけど、
優柔不断な人やからねよく物前でうわどうしようとか言ってますけど、はい、マジで言ってるからどうしようって、
またね CD プリントアウトするのに2回走り回ってるみたいな、
そうそうそう、やし、そうじゃないとか言っても本番中に激切れしたりとか、う
ん、ね、パソコンバーンってやったり
とか、パソコンバーンってやってるから無理ですバーンみたいな、
そうか
やから、
はい、
ね、とにかく忙しい人なんで、
そうですね、ウィークリーも取らなあかんし、
そう、まあでもそうですね、面白いんで、そろそろTデスクでも話聞いてみましょうか ね、その辺かな、
ミュージックソン前やったら忙しいかもしれないです
けど ね、まあ、ね、あとは小田川さんはどうですか、
私はねなかなかこの時間よくでも寝てんですよ朝のウォーキングがね、小田川さんにね何喋ってもらおうって話ですけど
小田川さんなんか何でも喋ってくるじゃないですか、でもまあ逆にアナウンサー歴長すぎてほんまどこを切り取るかっていうね、
ね、
うーん、難しいですね、
この和歌山放送のレジェンドの方々が次々登場してくるみたいな、
和歌山放送レジェンドって
誰、鶴岡早苗さんもいますし、
あ、
野々村さんもいますし、
なるほど、あの辺はまだまだフレッシュフレッシュですよ、
あじゃあもう佐藤節夫さんですよ、
佐藤節夫さん、そうです ね、もうご自宅してますから
ね、
うん、じゃあちょっとまあ来週、
はい、
あのこの番組どうなるか分かりませんけども
ね、誰が出てるのか、
うん、多分適当な人にインタビューしてお茶濁すと思いますはい、よろしくお願いいたします、
はい、
ということで、ここまでのお相手は私チェリーと
アシスタント B の八太郎でした。
また来週もこの時間にお会いしましょう。
さようなら。